ちは、環境市民のエコまちライフのお時間です。今日の担当は
下村静子と
中島くるみです。よろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。
はい、私また私事になってしまうんですけれども、はい、実は1月末から京都に引っ越しをしまして、住み始めることになるんですけれども、下村さん、何か環境に配慮された引っ越しがあるとお聞きしたんですけれども。
はいはい、そうですね、引っ越しってどうしても、たくさんいろんなものを箱に入れたり包んだりとかして、はい、それ引っ越し終わった後に荷ほどきするとすごいゴミになるんですよ。段ボールの数も相当ですし、包んでたものも相当量になるんですね。で、まあ、引っ越し屋さんに、お願いするときにできるだけそういうものを出したくないって言えば、まあ靴だったらシューズケースごとなんか靴だけ入れられるような箱を持ってきてくださったりとか、お皿も包まなくても全部クッションの入っている挟み込んでしまえるようなケースに入れたりとか、はい、お洋服もハンガーにかけとけばハンガーケースみたいなの持ってボックスみたいなの持ってきてくださって、そこに洋服をかけていくだけで済むとか、はい、いろんなやり方があるんですね。
そうなんですね。私もそんな引っ越しを利用してみたいなって思います。
はい、市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、今回も先週に引き続きゲストの方とお電話がつながっています。とっとと代表の野口智久さんです。
もしもし、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。で、今回も引き続きフィッシュレザーがテーマにお伝えしているんですけれども、フィッシュレザーというのは魚の皮を加工してなめすという作業をして、こう財布だったりいろんな商品に使っているという話だったんですけれども、小野口さんはこうそのフィッシュレザーを作るときにこう環境にこうかなり配慮されているんですよね。
はい、そうですね。普段は廃棄される、魚の皮を加工して、で、フィッシュレザーという魚のレザーを、はい、作っております。で、その加工に関しても、タンニンと言われる植物の渋みの植物性の成分を使って、加工に、加工したりとかということをやっております。
魚の皮っていうのでびっくりしてたんですが、はい、しかもほっといたら捨てられるものだったっていうのがなおびっくりだったんですね。どういうところから集めてこられるんですか、それは。
はい、普段は、地元の鮮魚店お魚屋さんからお刺身だったり、生の、身を取った後の皮をいただいてきております。
こう捨てられてしまうはずだったこう魚の皮を集めて、そうやって新しく再利用するっていうその発想が素晴らしいなって思いますよね。で、こうやっぱり一般的にはこうクロムを使ったなめしが使われているということはやっぱりこう利点があるわけですよね。そこをあえてこうタンニンを使っているということで、こうやっぱりいろいろ試行錯誤した点があったわけなんでしょうか。
そうですね、一般的にはやはりその化学薬品のクロムというものを使うと加工も、時間が短縮できたりだとか、仕上がった時に、耐熱性があってとかっていう、いろんなちょっと利点があったりするんですけども、そこはやはりちょっと環境にはちょっと悪いというところで、タンニンというものを使っているんですけども、その加工の際に、濃度を変えたりだとか、そうですね、丈夫にするために、いくつかこう試行錯誤することがありまして、そういったところがちょっと大変だったかなと。はい、
いやだってね、中島さん、野口さんがされているフィッシュレザーっていうのは、先週もお聞きしましたけれども、まだその日本で他にやってる人たちがいないわけでしょ、だから初めての素材で、しかもまだ携わってる人たちが少ない植物担任でなめそうということですから、かなりもう すごいですよこれ。
そうですよね。
マイナーですよね。
いやいや、マイナーっていうか、それ取り掛かろうっていう気持ちもすごいし、実際やってのけたっていうところもすごいですよね。
やっぱりこうちゃんとしたレザーとして使えるようになるまでにはかなりの時間がかかったりしたんですか？
そうですね、あの大学の頃から研究を始めたんですけども、
はい、
大体、ちゃんとしたレザーになるまでは3年ぐらいは、はい、かかりました。
3年もかかったんですね、
はい、あのやはり最初の頃はもうその加工方法について全くわからなかったので、
はい、
あのいわゆる干物のようなこう硬くて魚臭い皮が出来上がっていたんですけども、
ちょっとなんか茶色い色みたいなついたイメージが今浮かび上がりました。
そこからもう本当に少しずつ改良していったっていう風な、はい、ところになります。
今 の, あの悪いイメージつけちゃいけないで、今の色っていうのはどんな色なんですか、はい、その野口さんが作ってらっしゃるものの、
もう本当にいわゆる革製品の、まあ、赤とか黄色とか青とかっていう風な、まあ、カラフルな色にも仕上げられるようになっているので、当時やっていた干物のような茶色い革っていうのはもうないようには、はい、なっております。
素晴らしい。
やっぱりその色にもすごくこだわっていらっしゃるっていうことなんですよね。
はい、そうですね、化学薬品の、染料が、まあ、割と主で、世の中にはあるんですけども、まあ、その中でもまだこう環境にいいものを使いたいなというところで今は制作しておりまして、
はい、
で、その、まあ、色自体も、いわゆるこう蛍光色みたいな、あのはっきりした色というよりかは、あの自分としてはその自然の中の色っていうのを再現したいなと思っていまして、あの曖昧なというか中間色みたいなものを、あの目指して、はい、普段を作っています。
そうですよね、なんか自然の中の色ってね、あのあんまりは時にはね、あの、動物でも派手な色のものもいますけれども、あんまりね、あの綺麗とか派手とかっていう色なかったりもしますもんね。
そうですね、あのやはりなんかこう夕日の、あのなんていうんですかね、グラデーションでこう赤ともなんていうんですかね、オレンジとも言いづらいような色だったり、なんかそういった色が私としてはあの綺麗かなというふうに感じているので、そういったものを、はい、再現したいなという思いで、はい、やってます。
ではこう野口さんが作っているこのお財布だったりいろんな商品がある中で、これは、はい、夕焼けをイメージして作ったものとか、そういう自然のシーンに当てはまるものがたくさんあるっていうことでしょうか？
そうですね、はい、そういうふうになります。
素敵ですね。
品としてはどんなものがあるんですか？
はい、今は、キーホルダーと、名刺入れと財布を販売しております。
ちょうどね、あのキーホルダー私ね痛みかけてて欲しかったんですけどね、はい、あのすぐに手に入りますかね？
そうですね、あのインターネットの方で、ネットショップを、はい、今は作ってやっているので、あのトトトという名前で、検索してもらうか、フィッシュレザーという風なところで検索してもらえれば、あのすぐに見つかるかなと思っております。
中島さん見ました？ウェブサイト。
もちろん見ました。
どうでした？
いや、もういろんな商品があって、これを一つ一つ手作りで野口さんが作られてるんだなと思うと、こう私も4月から社会人になるので、こう名刺入れとかね、こういろいろ使ってみたいなって思いました。
なんか持ってるだけで、うん、その名刺入れからその名刺を出す時のその名刺入れを見た人が、
う
ん、なんか何ですかとかって聞いてくれそうな気がします。
きっかけがね、
うん、
生まれるかもしれませんしね、
いやー、私もぜひあの見させていただきたいなと思いますが、はい、
はい、じゃあもう間もなくお時間になってしまうんですけれども、うん、2週にわたりトトト代表の野口智久さんにお話を伺いました、
うんうんうん、最後になんかこれからどんなふうなことしたいか聞いておきましょうかね。
そうですね、
野口さんどうですか？
そうですね、あのまだまだフィッシュレザーというものがこう認知度が低いものかなというふうには感じているんですけども、だんだんとこう SNS で発信したりだとか、 いろんなイベントに出たりっていうことを通してもう少し広めていきたいなっていうことも考えておりますので、どこかで見かけましたらまた興味を持って見てもらえると嬉しいなと思っております。
このねラジオも、まあ、コミュニティ FM ではありますけれども、ブログを作っていて、そのブログは世界中で聞いていただけるようになっているので、ちょっとブログの中でお写真もしよろしければキーホルダーとかね、お財布とかのお写真もちょっと載せさせていただいて ね、ご案内できるかもしれないです ね、
はい、ぜひぜひお願いします、
はいはい、ということで2週にわたってお話を伺いました、トトとの野口智久さんでした。野口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで少し音楽をお聴きください。
Amei a de mim muito mais do que devia amar E chorei Ao sentir que eu iria sofrer E me desesperar Da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei em você a razão de viver e de amar。
ではここでエコ回覧板です。今日はオンラインミニ学習会ネオニコチノイド暮らしの中の農薬についてご案内したいと思います。このオンラインミニ学習会1月30日土曜日の午後2時から4時までの間開催いたします。総合地球環境学研究所のスピーゲルバーグ・マキシミリアンさんと新海理香さんお二人、この間ラジオにもね登場していただきましたけれども、お二人にお越しいただいて勉強したいと思います。ミツバチの減少であるとか、あるいは私たちの暮らしの中に入り込んでいる農薬があるということで、まあ、気づかないところをねいろいろ教えていただけるんじゃないかなと思っております。1月30日土曜日午後2時から午後4時までの間、オンライン、ズームを使っての講座ということになります。詳しくは環境市民のウェブサイトをご覧ください。たくさんの皆さんのお申し込みお待ちしております。以上、エコ回覧板でした。
はい、2週にわたりフィッシュレザーについてのお話をお伺いしたんですけれども、こうやっぱりこうゼロから始めて何かを作るっていうのは本当に大変なんだなと思いましたし、うん、こうやっぱりいただいている命なので、それをね全て使い切ってこう再利用していくっていうのは本当に大切な発想なんだなって感じました。
いろんなところにねこう配慮されているなってこと分かりましたね。
そうですね。ではそろそろお時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。では今日はこのあたりで失礼いたします。今日のメンバーは
下村静子と
中島くるみでした。さよなら。
さよなら。